今ちょっと申し上げましたように、私たちは先週からですね、レントの期間に入っております。先週の水曜日は灰の水曜日と申しまして、特にカトリック系の教会の信徒たちは教会で枝を燃やした灰の十字架を受け、それを額につけたりですね、頭につけたりして過ごすわけですね。そのシンボリックな行為が良い悪いは別としまして、私たち自身もですね、心の中にキリストの痛みの十字架を刻みつけて、この四十日を過ごしたいと思います。悔い改めと感謝、これが私たちクリスチャンに与えられているこの四十日の使命、務めではないかと思うのであります。レントというのは、英語で、春という意味がその言葉の中にあるようでありますけれども、今年の冬は本当に雪もほとんどなくですね、もうすでに春が来たような感触を覚えますけれども、これからまた、いろいろな気候の変化があると思います。皆さんどうぞ健康に気をつけてお過ごしくださいますように。レントという言葉が、特に私たちの教会では馴染みのある言葉になってますけれども、いろんな呼び方がありますね。さっき申し上げたようなカトリック系の教会では大祭とか大祭節と言いますね。その他に四旬節とも言いますし、復活前節とも言いますし、いろんな呼び方がありますけれども、死を忍ぶ習慣であります。したがって、今日ですね、ルカによる福音書の第9章、23節という短いテキストからメッセージを取り継がせていただこうと思います。なぜならばですね、この言葉の中に、私は本当にイエス様の弟子に対するその教えを強く印象づけられたといいますか、これほど短い節にこれだけの教えがある箇所はですね、あまりないんじゃないかと思って、この節からで私たちがですね、キリストとして、キリストの弟子としてどのように歩んでいくかということを共に学びたいと願っております。今日の聖書の箇所はルカによる福音書の第9章23節、もう一度お呼びいたしますと、それからみんなの者に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を負って私に従ってきなさい。今読んだ説からもですね、イエス様の強い教えが感じられると思うんですけれども、この説の最初の言葉、誰でも、誰でもという言葉は、ある意味では非常に無責任な言葉のようにも聞こえますね。誰でもいいから来なさい、あるいは今ですね、デパートとか大きな店のセールの時期が来ようとしています。それは14日のバレンタインズ、日本でも意味を知らずにチョコレートのやり取りがあるようですけれども、それから18日にはですね、プレジデントデイですよね。プレジデントが部下からギフトをもらうというような、もちろん会社の社長がですね、部下たちに振る舞うという方が多いと思うんですけれども、そのような大きな祭日があるので、デパートとか大きな店はみんなにそのセールを呼びかける、これは誰でもですよね。しかし実際に行ってみると誰でもじゃないことが多いですね。先着300名様に限って 50% オフとか言ってやるわけです。そうすると、例えば薄型テレビ、あるいはコンピューター、 新しいゲームボーイなんかを買おうと思ってですね、多くの人が列を作って朝6時ごろから並ぶ。でも実際にその恵みに預かるのは先着200名とか300名とか限られた人ですね。ここでイエス様は誰でもとおっしゃっています。その誰でもをですね、聖書の一つの例から見たいと思うんですけれども、皆さん聖書のマタイによる福音書の15章ちょっと開けていただけますかね、15章の24節から28節マタイによる福音書の15章の24節から28節、口語訳では25ページ、新改訳では26ページだと思いますが、これを一緒に読みたいと思うんです。よろしいですか？それでは、24節から28節までを一緒に読みましょう。すると、イエスは答えて言われた。私はイスラエルの家の失われた羊以外のものには使わされていない。しかし、女は頼りイエスを拝していった。主よ、私をお助けください。イエスは答えて言われた。子供たちのパンを取って子犬に投げてやるのはよろしくない。すると女は言った。主よ、お言葉通りです。でも子犬もその主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。そこでイエスは答えて言われた。女よ、あなたの信仰は見上げたものである。あなたの願い通りになるように。その時娘は癒されたという。カナンの女の信仰の箇所でありますけれども、ここに私は誰でもというそのイエス様のですね、教えを見るのであります。イエス様は最初はまずそのカナンの女に大変冷たく突き放されたですね、救いは異邦人には来ないよ、イスラエルの選びのために私は使わされているということをおっしゃるわけですね。で、その例えとして子供たちのパンを取って子犬に投げてやるのはよろしくない。子供たちはユダヤ人イスラエルのことですけれども、パンは神の祝福、救いですね、それをですね、彼らに与えないで異邦人であるあなたに与えるわけにいかんよというわけですね。まあもっともなことだと思うんですけれども、それに対するこのカナンの女の答えが本当に信仰的で素晴らしいと思うんですけれども、すると女は言った。主よ、お言葉通りです。私たちが信仰生活の中でイエス様にお願い事をすることがあります。ある問題を解決しなくちゃいけない、イエス様このことを聞いてくださいとお願いするわけですけれども、その時にですね、イエス様がこのように、あなたは私がその救うべき対象じゃないよなんて言われたらですね、どうしますか。この女性のようにすぐさま正しい御言葉を持ってイエス様に言い返すことができるか、むしろしょぼしょぼとですね、その前から引き下がっていくというようなことが私たちの信仰にはありがちだと思うんですけれども、この女が言ったのはお言葉通りです。まあ、これを聞いてイエス様は驚かれたでしょうね。それからまたその次の言葉も素晴らしいですね。子犬もその主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。イスラエルがあなたの救いのゴールであることは私も分かっている。しかしその恵みの落ちこぼれはどうして私もいただけないんですかというのがこのカナンの女の言い分ですね。それを聞いてイエス様はですね、嬉しくなっちゃって言われるわけですね。女よ、あなたの信仰は見上げたものである。イエス様が最初に言われた言葉と全く逆の言葉を この女に与えられた。何を示しているかというと、この誰でもですよ。救いはイスラエルのものとおっしゃったけど、そうじゃない。イエス様がここでおっしゃっていることは、イスラエルにも異邦人にも、いや全人類に救いが及ぶんだということをお示しになったわけですね。ですからこの誰でもという言葉はそのような意味を含んでいるなと私は思ったんです。そしてまた英語のテキストによりますとですね、何て書いてあるかというと、出だしが If you would come after me、 If you would come after me という言葉で、この説は始まっています。 He's calling on you、 He's calling each one of us、 そういうことだと思うんですね。イエス様が語られるときには全体に語られるということは、一見そのように見ますけど、実際は一人一人に語っていらっしゃるということだと思うんです。5000人の給食も4000人の給食もそうだと思いますよ。多くの群衆はイエス様をイスラエルの王としようという間違った望みで、イエス様のところに来たわけですけども、その群衆に対してもイエス様はですね、一人一人に語っていらっしゃると思うんです。一人一人の魂の救いのために、悔い改めるためにイエス様は語っておられると思うんです。ですからこの誰でも、 anyone という言葉は、一人一人、私自身、イエス様が語っていらっしゃるというふうに私は思うのであります。今日のメッセージのですね、最初のポイントといいますか、箇所は、ついてきたいと思うなら、これは今日の聖書の箇所の初めの方にあります、ついてきたいと思うなら、イエス様についていく。結論から言うとですね、それはイエス様と人格的関係に入るということですね。少し難しいかもしれませんけれども、イエス様についていくということは、イエス様と人格的関係に入るということです。具体的に言うと、イエス様の弟子になるか、あるいは同じ道を歩んでいくか、それ以外ないですね。イエス様はどこ行かれるんですか？イエス様のゴールはエルサレムですよね。ルカ伝13章33節にはこのように述べられています。しかし、今日も明日も、またその次の日も、私は住んでいかねばならない。これイエス様のお言葉です。預言者がエルサレム以外の地で死ぬことはありえないからである。イエス様の心の中には、弟子たちの未熟な信仰に対する心配もあるでしょう。しかし、イエス様の心の中には、自分はやがてエルサレムに登って十字架にかけられる。まあ、その前にピラトの裁きなどがありますけれども、そのことをイエス様はずっと思っていらっしゃる。私たちが信仰的にイエス様に従うということはですね、霊的にそこまで行くということだと思うんですね。霊的にイエス様と同じように十字架にかかるということだと思います。そして、ついていくにはですね、弟子はどのようなリスポンスをすればいいか、ここが一つのポイントだと思いますね。私たち弟子、信仰者、どのようにしてイエス様についていくか。一つの例がガリラヤの4人の漁師にありますね。シモン、ペテロ、アンデレ、そしてまたゼベダヤの子ヤコブとヨハネ、彼らは同じ行動を取りましたよ。同じリスポンスをしましたよ。イエス様がお招きになると、初めの2人はですね、網を捨ててイエスに従った。あとのゼベダヤの子ヤコブとヨハネは父と船とを置いてイエスに従った。共通していることは何も言わなかったですね。自分の職業を捨て、財産を捨てるのにですね、 何も言わないイエス様が人間を取る領地にしてあげようということをヨハネとヤコブに言ったわけですけれども、魚を取るのが職業である自分たちが180度転換、生活が成り立つんであろうか、あるいはこの船を失ってしまうということは大変なことだと思って、当然ですけれども何も言わずにイエスに従っていった、それがついていくということだと思うんですね。イエス様についていくとき、こちらから条件をつけるとおそらく従うことはできないと思います。すべてをイエス様にお委ねしてこそ私たちはイエスの道を歩んでいくことができるんだと思います。イエス様は決して命令をされないですね。彼らにはその決断を一人一人に委ねられた。でも彼らは何も言わずに全てを捨てて従っていった。これがついていくという意味だと思うんであります。こんなことでですね、私たちは本当にイエス様の弟子としての道を歩んでいくことができるんでしょうか。私たちがイエスに従うためには何か助けが必要ですね。それは御霊の強い導きですよ。御霊の強い導きがなければ私たちは何もできない。すぐにこの世的な欲望が、この世的な生活が信仰を妨げる、これは本当に私自身も赤裸々な告白ですけれども、弱いですよ。信仰を告白したから、あるいはさらに進んで献身したから、もうそこから 100% 清い生活ができるかって、それはできないですね。ボーンアゲインの連続、それがクリスチャンの歩みだと思うんです。その言葉をある本で見たときに私はほっとしました。ボーンアゲインの連続がクリスチャンの生活、弱い自分が罪を犯す、悔い改める、そして神様の支配のうちにとどまるということがとっても大切じゃないかと思うんです。そのために神は訓練を与えられますね。あの有名なヘブル人の12章5節6節、主がですね、私たちを子供として扱ってくださっているということです。その訓練に耐え忍びなさいとイエス様はおっしゃるわけですね。クリスチャンライフはイージーライフじゃないですよ。むしろ苦しいことの方が多い、苦しみが多い。自分はどうしてこのように信仰生活を続けて清い生活を続けているのにこのような問題が起こるんだろうというようなことが多いというふうに私たちは思っていた方がいいんじゃないでしょうか。ですからそのための主の訓練、これは喜んで耐え忍ばなくちゃいけないと思うんです。私たちはできることなら犠牲を払いたくないという思いが強いですね。自我という悪い魂が王座を占める生活、誰にもあると思うんですけども、このレントの時、私たちはその王座を十字架の血のイエス様に明け渡さなくちゃいけない、そのように思うんであります。パウロがピリピ人の手紙の3章8節で言ってます。糞土のようなものだという箇所がありましたですね。イエス・キリストを知る知識の絶大な価値のゆえに一切のものを損と思っている。キリストのゆえに私は全てを失ったが、それらのものを憤怒のように思っていると。この憤怒という言葉、私たちはあまり普段使わないですね。 ある意味では汚いものの言葉です。馬糞だとか、まあ人間の汚物をあまり表現したくありませんけれども、動物の糞というのはですね、さして汚いと思わないですけれども、人間のものは本当に汚らしい、もう何の価値もないものだということですね。パウロはそのようにキリストの家にすべてのこの世のものは無であると、意味がないとまで言い切っているわけですね。自分を捨てるということはそういうことじゃないでしょうか。まあそれが今日のお話の第二のポイントですね。自分を捨てる、この世の生活を捨てる、そしてイエス様に従う生活を絶対に忘れないということだと思うんですけれども、私たちはイエス様に従っていると言いながらですね、この世に煩わされることが多い。しかしイエスを知り、イエスに従う、あるいはそうじゃない、そこが人生の分かれ目だと思うんです。イエスを知ることとイエスに従うこと、それが人生の成功の秘訣だと思うんですね。狭い門から入れ、広い門から入ると滅びに至るよという聖書の教えがありますけれども、狭い門というのはですね、2,3 人ですっと通れるような狭い門じゃないと思うんです。私はおそらく一人しか通ることのできない狭い門だと思うんですね。イエス様が先に歩まれ、そこを一人の人が通り抜けて、ついていく、それが狭い門でありイエスの道じゃないかと思うんです。それを歩み続けることに弟子の務めがあるわけです。救いがあるわけです。しかしですね、狭い門から入ったんだけれども、ずっと歩いていくと道が枝のようにいくつかに分かれてくる。そうするとイエス様を見失ってしまうことがある。長い道のりだな、もういつまでもついていくの大変だななんて思ってるとですね、赤い日、青い日のそのブロードウェイにいつの間にか入り込んでしまう。それが人間の弱さですよね。そうして、ずいぶんきれいなところに来たなと思って気がついてみると、そこは 42nd Street であったというようなことが実際にあり得ます。今の 42nd Street はとってもクリーンですけども、今から10年近く前は大変なところだったですね。サタンの支配する、いわゆるもう全くこの世的な町だったわけですけども、イエス様から外れるとですね、そういうところへ行ってしまう。そしてルカ伝15章の放蕩息子じゃありませんけれども、すべてのものを失ってしまうんですね。そういう人生を歩まないためには、いつもそのイエス様を見つめて歩き続けないといけないということです。さて、イエス様はこの9章の23節でですね、自分の十字架を負ってということをおっしゃいますね。自分の十字架、まあ、レントの時にですね、そのような聖書の箇所の学びなどもあるので、自分も十字架を負わなくちゃいけないということは分かっているわけですけれども、私たちはイエス様と同じような十字架を負えないですよね。負えると思っている人は誰もいないと思いますけれども、なぜならばイエス様の十字架は全人類の犠牲のための十字架だからです。それだけの値を私たちは払うことができない。ですからこのイエス様のいわゆる十字架を負う手というのはそういう意味じゃないということはすぐわかりますけれども、簡単に言うとイエス様は自分に死ねというふうに言ってらっしゃるんですね。自分に死ね、自分に死ねということはどんなことになるのかなと思うとですね、やはり 日々のこの世の的な生活に溺れてはいけないということだと思うんです。おいしいものは食べたい、いいものは着たい、広い家に住みたい、楽をしたい、これが普通の人の人生の生きがいであるかもしれません。しかしイエス様が言ってるのはですね、私が十字架であなた方のために血を流して犠牲になったんだから、あなた方も十字架を、自分の十字架を負うて、そして従ってきなさい、おっしゃるわけですね。イエスと共に歩くためには自分一人ではその十字架は重すぎて追い切れない、それが怖くてですね、イエスに従えない、それではいけないんですね。しかしイエス様はこういうふうにおっしゃってますね。マタイ伝の11章の30節、イエスは私たちの負うべき苦引き、十字架も共に背負って歩んでくださるお方です。まあ、これは私がその箇所をですね、訳して説明しているわけですけれども、イエスは私たちの負うべき苦引き、十字架をも共に背負ってくださる。これがないとクリスチャンの道は滅びの道に行ってしまうんですね。自分で追い切ろうと思っても追えない。イエス様がいつも共にいてくださる。十字架の重荷もイエス様が共に背負ってくださる。そして、くびきまでですね、共にしてくださる。くびきっていうのは牛が穀物を引いたりするときに使う、用具ですけれども、2匹の牛が同じようにその指示に従って行動しないとですね、その一匹の牛は首に激しい痛みを感じる、また仕事も全うできない。私たちは知らないけれども、私たちの罪をですね、イエス様はそのような形で背負ってくださっているということを今このレントの時に覚えたいと思うんです。共に首輝きを負ってくださる、共に十字架を背負ってくださる、そのイエス様に私たちは従っていかなくちゃいけないと思うんです。従うという言葉が一番最後にありますけれども、フィリピ人への手紙の第2章7節から8節にこのようなお言葉があります。これはイエス様の従順なお姿を見る聖書の箇所ですけれども、フィリピ人への手紙の2章の7節から8節、かえって己を虚しゅうしてしもべの形を取り人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで従順であられた。これがですね、イエス様の模範の姿ですよね。私たち人間にお示しになるイエス様の従うということの模範の姿ですね。もう一度読んでみますと、かえって己を虚しゅうしてしもべの形を取り人間の姿になられた。十二のイエスですけれども、そのありさまは人と異ならず、この己を低くして死に至るまで従順であられた。私たちが弟子としてですね、本当に学ばなくちゃいけないのはこのイエス様の従順と謙遜だと思うんですね。しもべの姿、 私たちはいつもですね、自分が中心の生活をしていますよ。キリストを主と仰ぐと言いつつも、生活は自分の中心の生活。それではイエス様の弟子となることはできない。本当に謙虚にイエス様に従おうと思うと、やはり自分に死ななくちゃいけないと思うんですね。いつも自我が第一の生活をしていると、本当にイエス様を悲しませると思うんです。今日のお言葉に、誰でも私に従っていきたいと思うなら、自分を捨てて日々自分の十字架を負うて私に従ってきなさい。この教えは、先ほどから申し上げておりますように、誰でもということが一言じゃないということですね。あなたに、私に弟子となってついてきなさいとおっしゃってる。そして自分を捨てなさい。このレントの時、特に悔い改めたいのはそのことじゃないかと思うんです。自分に生きるのじゃなくて、主のために生きるという信仰を、この四十日の間にですね、私たちは取り返したい。主のために生きるものとされたい。そして、自分に、死んで自分の十字架を負う。そのことは私たちには辛く思いますけれども、そうではない。イエス・キリストを信じて、イエス様の命令に従って生きればですね、イエス様が共に十字架を負い、首輝きを負ってくださるので、それは耐えられるということです。そしてエルサレムまで私たちも歩み続ける。それは勝利の復活がそこに待っているからですね。イエスの弟子たちがですね、ヘルモン山でイエスの変貌に接したことがありました。それはイエス・キリストの栄光の祝福された姿なんですけれども、そこに同席したエリアとモーセですか、彼らを見て、弟子たちは何と言ったんですか。そこに、お一人お一人の小屋を建てましょうとペテロが言ったんですね。彼らはエリアもモーセも栄光の姿であったわけです。肉の体ではないわけです。そんなものは必要なかった。しかし、弟子たちの信仰はまだ弱くですね、そのようなことをイエス様に申し上げたところ、イエス以外の人たちの姿をもう見ることはできなかった。これは信仰の弱い弟子たちに対する教えであり、励ましであったわけです。私たちもそのような信仰の弱さを覚える時があると思うんですね。この弟子たちは本当にイエス様の栄光の姿を見て喜んだわけですけれども、彼らが思ったことは間違いであった。私たちは キリストの十字架なしには一日も生きていることができません。それは人の負うべき罪の重荷はですね、あまりにも重いからですね。いつも主が共にいてくださることによって私たちは日々本当に安心して生きていかれる。この連祷の時、今一度キリストに悔い改めと感謝の気持ちを持って日々接していきたいと思います。そしてやがて十字架に疲れ、死んで黄泉に葬られて、三日目によみがえられるイエス様を本当に喜びを持って仰ぎ見る日の近いことを祈りつつ、この四十日を過ごしていきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も私たちを御前に呼び集めてくださり、こうして祈りと賛美と礼拝の時を与えられたことを心から感謝いたします。今私たちは連徒の第2週に入っております。この時、私たちがキリストの弟子となるためにどうか悔い改めと感謝を今心に新たにして日々歩むことを得させてください。また本当に信仰をこれから得ようとする方にはどうぞその準備の時としてくださいますようにお願い申し上げます。私たちは本当に主の前に汚られたものであり弱いものです。どうかキリストのしもべとしてのお姿、そして、その従順としての生き方を学ばせて、くださいますようにお願い申し上げます。どうかここにお伝えのお一人お一人の上に主よ豊かな祝福をお与えください。その家庭を守り、信仰に弱さを覚えておられる方々にはさらなるあなたの霊の力をお与えくださいますようにお願い申し上げます。感謝して私たちの愛する十字架の父よのイエス様のお名前によってお祈りいたします。